売ラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。残暑お見舞い申し上げます。お盆も終わり、暦は立秋とはいえまだまだ暑いですね。さて、奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉は、奈良町の中心にある観光施設百年の町屋奈良町にぎわいの家より、月に一度毎月第3土曜日にお届けする番組です。夏休みももう残り10日となり、宿題や課題で焦っている方も多いかもしれませんね。ここ奈良町にぎわいの家に来てくださり、町屋をゆっくり見ていただき、建物の特徴や町屋ならではの作りを見聞きしていただくと、奈良ならではの町屋研究がまとまるかもしれませんよ。奈良町にぎわいの家は入場無料、何度来ていただいても構いません。ぜひ町屋をよく知り、レポートをまとめてみませんか。ご来館お待ちしています。さて、8月は夏休み企画ということで、奈良町にぎわいの家でもいろんな企画をしました。まずにぎわいの家名物のかまど企画、夏休みは特別にカレーライスを作りました。裏庭のトマトやキュウリも収穫して、一緒に作るかまどカレー、8月後半も続きます。またお盆の13、14ではにぎわいの家外スペースでかき氷体験もしましたよ。サリサリサリ、自分で削るかき氷、たくさんの人にご参加いただきました。また来週23日にはかまどでそうめんを茹でて食べる企画も。こちらは三輪そうめん工業協同組合の池川義次さんに、まずそうめんについてのお話を聞いて、そうめんのことをよく知ってからいただくという企画。おかげさまで満員御礼。奈良町にぎわいの家では懐かしいかまどを使ったイベントや昔のお話を聞いたり、町屋を知ってもらったり、お子さんたちにも参加していただけるイベントを長期のお休みには企画しますので、ホームページ、Facebook ほかお見逃しなく。それでは本日のメニューを紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマである二十四節気についてのコーナーを、関西小劇場のベテランの役者さん大野身延さんの朗読でお届けします。次のコーナーはお客様インタビューをお聞きいただきます。にぎわいの家では海外からのお客様が大変多く来られています。その海外のお客様の声を、そして恒例の奈良町人ボイス、奈良町ゆかりの方へのインタビューは、にぎわいの家からすぐのお店から若手のお二人を、中島商店の中島忠邦さんと清水製菓店の清水大二郎さんです。それではお昼前のひととき、奈良町にぎわいラジオ始まります。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉二十四節気。
二十四節気立秋、8月7日から8月22日、ただいまの節気は立秋です。秋が経つと書いて立秋、暦の上ではもう秋なんですね。と言っても日々の暑さにぐったりしていると、一体どこが秋なのと思わず言ってしまいそうです。考えてみれば、昔は空調設備、冷房設備がなかったので、湿度の高い日本の夏は本当にやり過ごすのに知恵がいったと思います。クーラーの効いた室内は快適ですが、その分外に熱を逃がしてしまいますから、ヒートアイランド現象と言われるように、冷房設備のなかった昔に比べると断然外の温度は上がっています。立秋と言いながら、お盆過ぎまでは一番暑い日々が続きます。 二十四節気処暑8月23日から9月6日立秋に続く節気は処暑です。処暑の処は処理とか処置の処で収めるという意味があります。つまり処暑は暑さが収まってくる季節といっても、まだまだ暑く、まさに処暑は残暑の時期にあたりますね。とはいえ、朝や夕方、これまでの暑さとは違った空気感を感じるのも処暑、9月の初めではないでしょうか。また処暑の季節の言葉は、綿の花しべ開くや穀物実るとあり、綿も穀物も実りの時期を迎えるという実りの秋の気配を節気の言葉から感じることができます。
奈良町にぎわいラジオ二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では二十四節気の季節感をオリジナル短歌でお届けしています。短歌作者は歌人で山眉編集委員の北貴子さんです。
立秋の歌。秋雨過ぎし春日の森に奉仕ゼミ、一つ泣きいず秋立つ夕べ。秋雨とはにわか雨のこと。秋雨、にわか雨が春日の森に降ったあと、奉仕ゼミつくつく帽子が泣き出した。暑い空気が秋雨によってひんやりと秋の空気を運んできた立秋の夕暮れ。にわか雨がもたらす秋を感じる空気感に、つくつく帽子が夏の名残のように聞こえてきそうな奈良の森の歌です。秋雨過ぎし春日の森に奉仕ゼミ、一つ泣きいず秋立つ夕べ。処暑の歌。いにしえの奈良の都の宮跡に、処暑の夕風寒淡なけり。復元された大極殿の朱塗りの柱が美しい平城宮跡。また平城宮跡はさまざまな草が生えている緑の場所でもあります。その宮跡に秋を感じさせる夕風が吹き、寒淡が鳴いている。寒淡というのはコオロギの一種とのこと。体が細長くスズムシに似ていて、淡い黄緑色の虫とのこと。季節を先取りするような虫の音色は、1300年の昔も変わらない諸書の声だったことでしょう。いにしえの奈良の都の宮跡に、諸書の夕風寒淡なけり。
にぎわいインタビュー海外編。さて、日本はこの 2,3 年で外国人観光客が大幅に増えていますが、奈良町でも多くの方を見かけます。奈良町にぎわいの家にもいろんな国の言葉を聞きますよ。7月に開催した蔵の展示星蔵の作家書家の諸岡直文さんが、どちらの国から来られましたかとお尋ねしたところ、なんと26カ国のお客様が。フランス、ドイツ、ベルギー、スイス、スペイン、デンマーク、フィンランド、スウェーデン、スコットランド、アメリカ、ロシア、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ボリビア、タイ、韓国、台湾、中国、香港、ベトナム、イラン。と、まあ、26カ国。さて、インタビュー、どんな国のお客様か、よく聞いてくださいね。
Language name is
Türkçe.
So how do you say hello?
Merhaba.
Merhaba.
Merhaba.
And thank you.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Teşekkür
ederim.
So, well, what is your name?
My name is İrem Çağın.
What is your name?
My name is Kaan Çağın. I'm from Turkey also.
In Istanbul. We are from
Istanbul. Istanbul. I know Istanbul.
Very big city like Tokyo.
Oh, yes, yes, yes.
Yes.
Yeah. Okay. And how do you feel, Nara?
I am very happy because the deer were very good. It makes me very exciting.
Yeah.
And nature everywhere is green. Mm-hmm. And this is your first capital city. And I really impressed.
Oh, really?
I'm really impressed.
Thank you. Arigato
gozaimasu.
トルコ・イスタンブールから来られたイラン・チューンさん、カーン・チューさんご夫婦にお話を伺いました。まずトルコの言葉、チルチュ語の挨拶。こんにちはがマルハバ、ありがとうがティシュキュエデレム。難しいですね。を教えてもらいました。奈良の印象は、鹿がいて楽しかった、緑がいっぱいだった、奈良は日本の初めての首都。ということで、とても印象深いというお話でした。そして最後は、フランスから。
Hello.
Hello.
Where are you from?
From France, Paris.
France, Paris. Oh, really? What is your name?
My name is Camille.
Camille?
Camille.
Camille. And?
Bertrand.
Bertrand. So, how do you feel in this house?
I feel very warm. It's very calm and very very unique place.
Unique place.
Yes.
Really.
But this one is very very big.
Yeah, this house is very big, and you can feel that wind.
Yeah. And wind. Yes. Yeah.
Lot of fresh air.
Now you are back, huh?
Yes. So we come here in Nara.
What do you think? How do you feel?
It's a small town in the countryside, and it's more calm than Kyoto.
Yeah, yeah. Very you beautiful. Already go to Todaiji.
Yes, to the Nara Park. Yes, yeah. We saw the temples.
So deers came to you.
Yes, they came to me. We give them
cookies.
Cookies, yeah, deer cookies. Yes, really? They love them. Yeah, they love to eat these cookies.
Thank you so much.
若いカップルのケミールさんとベルトさんにお話を伺いました。お二人はバカンスで奈良に来られたそうですね。奈良の静かな佇まいとにぎわいの家の大きさが印象的だったようですね。このにぎわいの家、海外のお客様からもなぜだか落ち着く、初めてなのに懐かしい、そんな声をよく聞きますね。多くの海外のお客様に対応しようと、奈良町にぎわいの家のスタッフは英語のレッスンにも励んでいます。また英語版ホームページからも情報をお伝えしています。現地の人と会話を楽しむというのも旅の醍醐味の一つですよね。ならいいところだったなと思っていただけるよう、これからもおもてなしの心を磨いていきます。にぎわいインタビュー海外編でした。奈良町人ボイス。奈良町ゆかりの方にお話を聞くコーナー。今回は奈良町にぎわいの家近くの商店から若きお二人のお話を聞きました。中島商店の中島忠邦さんと清水製菓店の清水大二郎さんです。奈良町は昔からいろんな商いをする家が多く、今でも入り組んだ路地に小さなお店があったりと、観光客の方に人気があり、奈良以外の方が奈良町を気に入ってお店を開くということも多いですね。そんな中で、奈良町の暮らしの風景として当たり前にある2つの商店、地元に長く住みながら、なりわいとしてお店を続けていく若いお二人のお話です。まず、中島さんからどんなお店かお聞きしましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。中島商店の中島忠邦と申します。お店はお米屋さんを米国、あと小麦粉 あの販売しております。
で、あの、はい、大体何年前ぐらいからお店はされてらっしゃるんですか。
明治って聞いてますね。
何代目になられる。
5代ひいひいおじいちゃんか。
ひいひいおじいちゃんから増えて
5代目、うん、
実際に扱ってらっしゃるのが、まあ、お米、あずき、
あ、お米、まあまあ、小豆
とかお豆さん、まあ、
はい、で小麦粉、
あとそうめんとかも、
あ、そうめんも
そうです、ね、そうめんがこう一束ずつ売ってあるので、ね、
バラバラ売りで
そうそうそう、
なんかずっとそういう風にして細かして売ってますけどね、はい、
だからお米もそこで、うん、あの精米されてますよね。
そうですね、
はい、あの大きい機械がこうドーンと、
あ、はい、店の横ですけど、
あ、
そうにね、はい、はい、あれはあの昔配給所してたんで、お米ってずっと廃棄予定やったん でその頃からずのが残ってるっていうんですかね。買い付けは豚屋さんから、お米の豚屋さんから買うのと、それから、まあ、農家さんから直接買うのもありますしね、はい、ちょっとやっぱり取ってみて、あ、これあかんかったこれっていうのもやっぱね、あの工場で作ってるも、まあ、生鮮食品とか、ね、やったらいいのもあったら悪いのもあるから、やっぱりその辺は情報を仕入れて、でやっぱ自分で試食してみて、うん、あ、これやったらいけるなとかいうのをしてからやっぱ仕入れるようにはしてますね、してますねけれどもね。
なんか小豆もあの、あ、買わせていただいてね、前菜作らせてもらいましたけど、皆さんめっちゃ美味しい、このお豆さんって言って、
うん、
はい、
でやっぱりあの昔からの付き合いしてるから、やっぱりそんな変なのは持ってきゃらへんしね、それがやっぱり
大事、
ですね、やっぱりね、うん、
奈良町の目抜きにある中島商店。店頭には小豆などの豆が木の箱にそのまま入って並んでいます。右側には大きなお米の精米機があります。昔、食料事情が悪かった時には配給所だったんですね。お米にお豆、日本人になくてはならない暮らしの主食が奈良町の風景の中にある。とても素敵ですね。では次は清水さんにお聞きしましょう。
はい、清水青果店の清水大二郎です。
よろしくお願いします。青果店と言いますけど、はい、ね、なんかいろんなものを売ってらっしゃいますよね。
そうですね、なんちょこちょこ、
はい、で清水さんのお店の方はだいたいどのぐらい前からされてらっしゃいます
か。40年ぐらいちゃいますか。
そうなんです。じゃあ、はい、お父様の代ぐらいとか。
おじいちゃんからって聞いてるんですけど、
はあ、
じゃあ本格的に始めたのはお父さんから。
そうなんです、
ね、
じゃあ3代目っていうこと。
そんな感じです。
清水さんのお店とかでしたら、
はい、
だからこう、まあ、青果店って言いながら本当にあのお魚もありますし、いろんな食材とか、あとおかずとかをこう手作りでね、
はい、
されてらっしゃると思うんですけれども、ああいうのももうその最初からされてたんですか。
いや、最初からじゃないです。最初は野菜だけです。
あ、そうなん
です。そのうち果物を置き出して、魚を置き出して、ね、そうしたらね、やっぱりなんか増えてくるんですよね。
ね、やっぱこう地域であれも置いてくれたらええなとか、そういうことから、うん、まあ置こうかみたいな話とか ね。あとなんかその惣菜がすごい美味しいし、こういろんなバリエーションがあったり、
はい、
あとはなんかお魚が新鮮で。
あ、魚はまあ一応父親担当になってまして、野菜果物も僕なんですけども、うん、で、まあ、まあまあ店にあるもんでおかず作ってくれるのが母親で、もみんなストライクゾーンにドーンとはまるかどうかっていうのが分かんないですけども、まあまあこうてくれてはるから。
清水青果店は御霊神社すぐにあり、野菜、果物、魚、お惣菜、季節の食材が嬉しいお店です。店内ではお買い物に来ているのか、お話に来ているのかというくらい、単に売る買うだけでない、ご近所さんの交流がお店のにぎわいとなっています。次はお二人に小さい頃からどんな感じでお店を継ぐことになられたのかお聞きしました。
ずっとお店でお父さんとかお母さんとか働かれていらっしゃるのを見て、こうお手伝いとか子供の頃とかされていらっしゃったんですか。
子供の頃はだいたい中学高校ぐらいからかな、まあ、手伝いとかしてましたけど、小学校の時とかやったら重たいし危ないからね、あんまり。
どんな手伝いをこ
う、まあ、配達ついて行ったりとか、お父さんの車の横に乗せてもうて配達ついて行ったりとかいうとこですかね。だから自分で一人で配達できるようにっていうのを教えてもうて、場所とかね、まあ、見ていて 千男なと思ったけど、まあ、あの絶対千男っていう、まあ、兄弟もいてたんで、うん、あの絶対千男っていうことではなかったんですけども、やっぱり見てたら、まあ、そういうもんかなと思って、まあ、外にも出てましたけども、やっぱりね、家鉄眼なんていうそういうのが、
ちっちゃい時は覚えてないんですけどね、うん、まあ、夏休みの時とかなんかこう表で運んだりしてましたね。
もうなんか自然と親からこうやってくれとか言われたわけでもなく、
遊び半分ですよね、子供の時やったら。
市場とかにも、
市場はたまに夏休みとか冬休みとかやったら、うん、たまについて行きましたけど、うん、ほとんど車の中で寝てたりとか。
もう朝早いですよね。何時ぐらいから行かれてるんですか。
今は4時ぐらいに店出ていくんで、最初はそうは思ってますよ。もう高校も短大も車関係の方行ってたんで、
車の勉強で、
はい、なんでか、はい、まあまあこんな感じになってしまいました。
さて次は子どもの頃のお話を伺いました。奈良町は今子どもの数が少ないですが、中島さん、清水さんが小学生だった頃の20年以上前、どんな様子だったのでしょう。
もう近所、もう神社でセミ取ったりとか、
はしてましたね。
東亜と行って、
僕主事なの出たんで、あそこで。
あ、すいません、すい
ません。お主事なの出たんで、で、お主事終わってから、あの東亜とのとこで、あの野球とか。
東亜とで
いい。すいません、すいません、ボール投げしてません。野球してました。
ほんでお祭り
楽し
みましたね。ね、学校が半日で終わりよね。
そうですね。
こう中はあったよな。
あったな。
もう昔そんなもん手つないでんと、もう迷子になってしまうぐらい。
やっぱそれだけ。
そのすごい人でした。
甲子の家ぐらいまであったな。
あったあった。
いや、夜店は餃子ありましたからね。
当てもんですかね。
うん、当てもんと、あと、うん、魚釣りみたいなのもありました
し。魚釣り、
魚、あの、引っ掛けるやつ、本物の魚。
金魚すくいじゃな
くて。いや、金魚すくいもありましたし、ちょっと大きめのね、小いの小さいのじゃないですか。
今あったんや。
あったあったあった。僕あれ
知らんかったわ。
そう、
覚えてないな。
引っ掛けんねん、針でパーッと、あの並んでましたね。
だってもう道の両端ザーッと並んでました。
元郷寺の塔跡で野球をしていたというのはびっくりしましたね。駐車場でもボール遊び。確かに当時の子供たちには町の中はどこでもが遊び場で、自分の家とか人の家の場所だからとか関係なく、にぎやかに遊び回っていました。子供たちはどこでも遊び場にしますが、それをおおらかに見守ってくれていた町の様子もわかりますね。それと夜店、にぎやかな様子がお話から伝わってきました。次は今後奈良町でなりわいを続けていくということについて伺いました。
あの、やっぱ細かくても配達する、細かをこんな欲しいとか言わはったら、まあご用聞きとか行ったりとか、
この
そうそうそうですね、っていう感じにはしていきたいなとは思ってますねけれどもね。
いいですか。もうそれはまあ同じように細かく配達の、まあ、要望を聞いて
な。やっぱりでも都会行くよりは、あ、ここ住んでたら落ち着くなっていうところありますけどね。やっぱ
住み慣れてる
から、住み慣れてるからかな。うん、うん、は外へ住んでないから、ずっと家ばっかしやから、
大阪の泊まりとか来たら、ええとこやなって言ってくれるんですけど、自分らの中では
まあまあ、
うん、
当たり前やんです
よね。
そうそう、良さが分からんですね。まあ、いっぺん外へ出て何年かね、暮らして、うん、帰ってきたら良さが分かるん
ですよね。やっぱり空気とかもやっぱりええですしね、うん、山越えたらやっぱ違いますわ。
若い人らはみんなね、車乗って、うん、単車乗って、自転車乗って買いに行かれますからね、うちはあんまり用事がないですね。
生き延べるためのなんか、ね、考えないとあれです
よね。そうですよね、
うん、
でなんか甘いガスだといって嫌がられてもね、
うん、
難しいですよね、その辺が、うん、相手の心が見えないですから、もういらんと思ってあっても
危機でいかんないとこもあるねんけどな、
うん
うん、その辺がな、駆け引きも、でもな、でもお客さんによってそう、
来て来てっていう感じ
の、そのお客さんもいてあるし、そうやな、もう自分から言ってきてある人もいてあるしね、
うん、そうですね、
うん、
中島さんも清水さんもよく配達されている姿を見かけます。細かくお客様の要望に応えていくことが大事なのだということ、お話からも分かりますが、 丁寧なコミュニケーションは大きなお店では感じられない地元ならではの良さですよね。さて、次は奈良名物茶がゆについてお聞きしました。
僕も食べてましたね。もう今、まあ、最近は食べてないですけども、うん、あの法事以降田村さんとこのとこで法事以降買いに行って、うんうん、ずっとおじいちゃんおばあちゃんお父さん子供の時ずっと食べてましたわ、うん、晩に炊いたご飯が残って、うん、そのご飯をの上にほうじ茶じゃなくてもう茶がゆの炊いたんをかけて、
あ聞いたことあるわ、
食べたりとか、うん、はいはい、
あとなんか田中館長とかなんかおかきを入れたり、
あおかき入れたり、そうですそうです、おかき入れたりもそうですそうです、うん、おかき入れたりとかね、お漬物食べたり、おかき美味しかったですわ、あの
茶がゆの中に、
そうおかき入れて、あそうしますします、
それはちょっと奈良スタイルみたいな感じなんですかね、
うん、でその中にあの小豆がゆとかやったらその茶がゆの中に小豆入れて、であのうちのおばあちゃんとか 白がゆの中に小豆入れて食べる場合もありますけども、うん、その茶がゆの中に小豆を入れて食べてましたな。うち
若いお二人からお話を伺えて、ここにぎわいの家も奈良町の皆さんと一緒に心地よい暮らしとにぎわいを生み出せる始まりになればいいなと思いました。中島忠邦さん、清水大二郎さん、ありがとうございました。奈良町にぎわいの家イベント情報。さて、9月のにぎわいの家のお知らせを。9月10月と奈良市内では春日大社や東大寺など主要8社寺で東アジア文化都市イベントとして世界の著名なアーティストたちが現代アートを展示します。奈良町エリアでも国内の作家による展示があり、ここ奈良町にぎわいの家では美術家の岡田一郎さんと林和音さんの2人が町屋の空間を生かした作品を展示します。岡田さんは奈良町在住でご自身も町屋暮らしの作家さん。お二人の展示は9月3日から10月23日まで、町屋にアートのコラボレーションをお楽しみください。また9月は恒例の四季の茶会におはぎ体験他も企画。イベント参加申し込みお問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話 074-220-1917 074-220-1917までお願いします。ホームページ、フェイスブックからも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。この番組は石器コーナー朗読を大野実信、ナレーションは西村知恵でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、夏休み奈良町にぎわいの家でお待ちしています。